このペンテコステの意義っていうのをしっかり捉えておく必要あるだろうなというふうに思うんですね。特に日本キリスト教団の教会の中では聖霊の信仰に弱い。聖霊とは何かって父子聖霊なる神を信ずってこう言うんですが、聖霊っていうことについてはっきりした受け止め方がなされていないような気がするんです。プロテスタント教会は特にルター以来ですね、カトリック教会の腐敗に対抗して倫理を強調したんですが、ね、ですからカトリック教会の人たちがとってもあの時代いい加減だったのに対してそんなんじゃダメだっていうんで、そしてだんだんそれがずっと後になってピューリタンっていうのが生まれてくるわけでしょ。それが禁酒禁煙とかいろんなもうあの快楽を一切捨てる、自分の内側よりも外側に気を使うようになるんですね。ですから一つの反動としての道徳主義があったんですが、一番大事なのは何だったんだろうかっていうと、イエスが注目されたのは内側が外側に現れるぞ。だからイエスの警告されたファリサイ人っていうのは、ファリサイ派の人っていうのは道徳主義なんです。ですから悪い人じゃないんです。聖書を読んでるとまるで悪者、あるいは陥れようとしたって書いてある出たりするから悪者に見えるんですけれども、そうじゃないんですね。善人なんです。しかももう根っからの善人、自覚がない善人、自分にはもう悪があるなんて思ってもいない人たちですね。それに対してイエスは災いだっておっしゃった。イエスの十字架っていうのを少し美化しすぎた。ですからあっさりイエス様は私の代わりに身代わりになってくださった、そういうありがたい方っていうふうにしてポーンと飛んじゃうんですが、私はイエスの苦しみっていうことを本当に知るためには人間としてのイエスっていうのをしっかりよく見なきゃいけないと思うんです。スーパーマンとして神の子としてのイエスじゃなくて人間としてのイエスが私たちに何を示そうとしたのかっていうね、それぞれの福音書はそういうものを人間としてのイエスに触れていくと、なるほどイエスは神の子であったって、それは人間として見るっていうところが出発して神の子であったっていうところに到達できて、初めてイエスは私の主です、イエスキリストが人となられた神だと信じます。これがキリスト教の信仰の根本であるんですね。で、そういうことの中で聖霊を信ずっていうのは何だろうって、あの旧約では霊っていうふうな言い方時々なされるわけですが、新約におけるほどは聖霊っていうことが強調されていなかったような気がします。特別の賜物、サムエルだとか、あるいはサムソンとかダビデなんかに神の霊が激しく望んだっていうような表現があったりするんですが、新約では使徒言行録っていうのは聖霊言行録と言っていいぐらい聖霊っていうことがうんと強調される。それは何だったんだろうかっていうふうに考えると、三位一体の信仰とどうしても関わりを持ちます。父子聖霊なる神というこの三人いて一人っていうのを分かりにくいんですが、これを私は一人の人の三つの人格って考えていた。例えば石川和夫っていう一人の人間は今皆さん方に対している時には牧師という人格です。しかし家に帰って家内の前に立つと夫という人格になります。時々息子たちが来る、そうすると息子の前では父という人格になる。ちょうど同じように 一人の神がそのケースそのケースにおいて違う人格を捉えたというふうに考えていた。歴史の中に介入してこられて人となられた神、それを子なるキリスト、子なるキリストという言い方は人間としての神という意味を持っているというふうにお考えいただけたらですね。私たちもイエス・キリストにつながることによって養子になってイエス様と一緒に神様を父よとお呼びでき、主の祈りの我らの父よっていうのはそれです。我らのっていうのは私とイエス様とっていう意味が第一にあるんですね。イエス様、だから主の祈りを祈るたんびにイエス様ここにいるっていうことを確認して祈る祈りだと思います。まさにね、イエス様いるから天の父よと呼べる。人となられた神っていうのがキリストであって、創造者なる神は一番大事なものは愛だぞ、世界を作ったのは私だぞ、お前たちは愛し合わなきゃダメだぞって天の高いところでただ静かにおっしゃってるだけではなくて、私は道であり真理であり命であるとおっしゃったように、それはこういうことなのだっていうふうにお示しくださったのがこのあるキリスト。神様が行き届いてらっしゃるのは聖霊なる神として私たちに触れてくださるっていうのはどういう意味かっていうと、それを簡単な表現をすると気づかせてくださる神っていうふうに言っていいんじゃないかなと思うんですね。私たちは何かにとらわれていると気づかない。仏教でもキリスト教でも、キリスト教っていうのはイエスが強調されたことは気づきなさいっていうことじゃないか。仏教でいう気づくっていうのは悟りっていうことです。悟りっていうのは気づくっていうですから、気づかないっていうのがある人が世界の最大の悪は鈍感であることであるって言ったんですが、それは自分について気づかない人間ということは本当に旗迷惑するぞっていうことじゃないかとですね。それを気づくように私たちのうちにいつも共にいて働きかけてくださっている。遠藤周作さんは私にとって神とはっていうのはだいぶ前にお書きになったんですが、その中でおっしゃっているのは、人間には必ず無意識の部分がある。その無意識の部分に働きかけていてくださるのが神だという受け止め方です。無意識の部分を働いていて、そしてそこからコッと気づかせる。ですから気づくというためのポイントは何かというと、緩めなきゃいけない。ちょうど水道の水がそこまで来てるね、線を緩めると通る。聖霊なる神っていうのは私たちの周りにそこにいる、内側にもいる。その聖霊なる神が私たちをさっとこう分からせるってくださるのは、私たちの線を緩める、それはお任せするっていうんですか、こうでなくちゃとかね、こんなちゃ困るとか、そういったものを全部いっぺん話すんです。まあ悪く言や、どうなとなれっていう感じです。もう死ぬなら死ぬ、悪口言われるなら悪口言われる、どうなとなれっていう、そうすると緩み切るとスーッとこう働いてくださるんですね。もうちょっといい言葉で言うと、リラックスすると、いろいろなものを感じ取ることができる。聖霊の導きに委ねているっていう、我は聖霊を信ずっていうことは大事です。感ずじゃなくて、堂々とね、ああ今ビンビンビンビン来てる来てる、今日は来てるは最高だとかね、 今日はなんか悪いねなんて、まるで電波みたいに、なんか全然雑音ばっかり入らないわとかって、それは私は悪霊って言います。人間中心に考えちゃいけないんです。神は私たちの可能性、別に常に、私はそれをだから精霊の海の中で泳いでるっていうふうに言うんですけれどね、あるいは私は空気を吸って生きているように、私たちの霊は精霊っていう海の中で生かされた。だからそこで火ね、力を抜いて見ると、そこで自分が見えてきて、それあるいはまた新しい発見、気づくっていうこと。つまり愛というのは気づくことから出発するんです。愛とは感じることなんですね。感じない愛は、私は押し寄せ、小さな親切、大きなお世話なんですね。感じるっていうこと、イエス・キリストを信じ、三位一体の神を信じた者にとって一番大事なのは、やっぱりそういう意味での感性じゃないかな。これが信仰を仕上げるものなんです。だから私は言った、最初ここの礼拝を伺った時も、もうだから教会に来てない人にあんまり偉そうなこと言うのやめましょうと、年に一回でもいいから礼拝に来てたらねとかね、今日のはあんたに聞かせたかったよなんていう言い方は家族の人がしらけるだけだっていうこともそうなんです。我々がいいことしてるっていう思いを持つんじゃなくてね、なんて鈍いか。で、それは仕方ないんです。人間は両面を持ってるから、だからね 100% を期待しちゃいけないんです。どんな人でも感性 100% の人ってのはありえない。目がこっち向いてたら後ろは見えないように、私たちの感性がこちらに向いていたら後ろは見えないなって。だからそのことにも素直になるっていうことです。あるがままを自分で受け止められるようになるっていうことが、感性を豊かに研ぎ澄ませて、そうするとそのことが人と人と触れ合い、自然と触れ合い、見えないものに気づいて、それが豊かになっていくということだと思うんですね。悪友の交わりって言いました。教会の交わりの基本っていうのは、悪友っていうのは秘密にしている悪いことを共有している。なんかの時のお前いいのか、なんて言ったらバラすぞとかって、なんて言うのお前のもバラすぞとかっていう関係、それは逆に言えば弱みを共有してるっていうのは親友です。偉そうなことを言えないっていうね。私は教会の交わりの基盤っていうのは悪友の交わりなわけ。私たちは罪を犯したゆえに神の栄光を受けられなくなっている。誰一人。罪人としての自覚が、教会の交わりの基本でございます。そうすると、お互い弱みを持っているっていう、そこから出発するんですね。建前でここに向かっていきましょう。お互いこうしましょうって、これが道徳主義。道徳主義もいけないことばっかりじゃないし、時々こういうのもないと、だらんとしますからね。だけど心の在り方っていうのは、こういう上昇思考でいくと、達成するとどうしても気持ちよくなって、できない人に対するって優越感持つような、これが危ないです。だからいつでも原点に戻る、両面をいつも持ってるということを受け止めてないといけないっていうことになると思うんですね。私はそこで思い出したのは、北海道にいた頃ですね、放送の仕事をしておりましたけれども、ある時、三浦彩子さんから電話が来て、ぜひワッサムっていうところの、ユウ君を訪ねてほしい、私はこの間行ってきましたよって、大変感動したんです。で、 その優君っていうのは先天性脳性症にいました。私が初めて行った時、三浦さんに言われてですね、行った時は本当にあの旭川と名寄の間の小さな村のさらに山里にあるんですね。ですからかなり外れだったんですが、しかも貧しい一軒家の農家のですね、もう一間ぐらいしかないような家なんですが、玄関開けたらそこへ彼が転がってんです。でこんにちは石川ですってこう言ったら、いきなり転がってる人はこっちにゴロンと転がって、うめき声を上げて目だけギョロッと光って、一瞬ちょっと寒気がしました。だけどすぐお母さんが出てきて、この子は嬉しいと転がってうなるんですよって言われた。あ、これは嬉しいっていう表現かってこういうふうに思って、それからだんだん話してるうちにね、もう彼は何度も転がってうなって、であの体が効かないからラジオとテレビだけがあの楽しみにしていて、そしてぜひ会いたいっていうふうに言ってたっていうんで、それで私も、はあ、こういう人も聞いててくれたんだと思って大変感動して、それですぐ近くの教会に紹介して、そうすると近くの教会の青年たちがまたすぐ駆けつけたりして、貧しい農家でしたから農繁期にはみんなが手分けして手伝って、その彼は音楽好きですから、ギターで一緒に歌うのがいれば、お父さんの仕事を手伝っている青年もいるっていうふうにして、教会とのそういう交わりが2年ほど経ってから、あのお正月の時に私は高校生たち連れて優君のところを訪ねたんです。一日そこで集会所で、彼は出てこられないからこっちから行こうって行きまして、その当時はあのフォークソング全盛の時代ですから、ギターがあるともうそれでいいんですね。それでフォークソングを見られた。私は放送用のデンスケっていう録音機も用意していて、何か録音できるものがあったら撮ろうと思ってたんですが、彼が歌ってるのは全然音程に合わない、ならないんですが、しかし私は聴いててとっても感動したんです。彼も歌ってる、驚いたことに2年経ったら随分喋るようになったんです。それまでは喋る必要がなかった、喋る相手もない、お母さんが一人で喋って後をうなってたらよかったんですが、しかも彼はあの尋ねる人がお母さんに対して善意なんですが、あなたこういう方がいらしたんですか、それは大変でしょうっていうふうにお母さんに同情していることを優君はそこで聞いてますから、僕がいるのはお母さんに大変なんだってこう思わせて、そして僕がいなければお母さんが助かるかな、自殺未遂までするんです、転がっていってね、池の旗まで行って、そこで親が気づいて助けたなんてことがあるんですが、それから彼は言葉を覚えていて話すようになってきた、少しずつで。私は彼にもう一回みんなで岡林信康のあの友よ歌を、ゆくに録音取ってみかいってこう聞いたら、うわぁ上がっちゃうなぁって感激してんですよ。それでじゃあみんなで行こうっつって、そしてギターでやってみんなで友よっていうのを歌うの、だから彼も一緒にで私はそばにいてマイクを彼のところ向けて録音取ってた。なもうあの夜明けは近いっていうのをね、彼の絶頂の言葉っていうのがね、もう本当に実感を持って伝わってきて、私はもう喉が詰まるぐらい感激したんですね。後でそれを放送したらまたリクエストが来ましたら、ぜひもう一遍聞かせてほしいっていうね、それぐらい素晴らしかったんですが、それでいつまでもやってられないから、あのいよいよ終わりの時になって、ゆうくんっていうのは私の横に転がったままで、みんなに締めの言葉を言おうと思って、言ってみれば、ゆうくんっていうのは生まれつきですから、厄介かけるために生まれてきたみたいなもんだ、だけどってこう言おうとしたら、ゆうくんがそばで、そうだ僕厄介かけてるなって言って、それで僕はまた詰まってしまいました。つまりそれはいじけてるんでもなければ開き直ってるんでもなくて、その言い方はありのまんまですね。その 僕厄介かけてるなっていう表現は、あの伝道の書、今はコヘレトの言葉になったんですが、コヘレトのですね11章の3節に、木はその倒れたところに横たわるっていう言葉があります。そのことを思いました。彼は堂々と倒れてる。木は倒れたところに横たわるっていう、当たり前じゃないかって思うんですが、その倒れた木は言い訳しない。何にも言い訳してない。本当はこっち向きに倒れるんじゃなかったんだとか、いや人間が悪いんだよとかね、僕はそんなつもりはないんだよじゃなくて、淡々と横たわってる。木は倒れたところに横たわる。それだなと思いました。私たちに言い訳無用でそのまんまでいること、そしてそれがそのまんまで語ることが伝わるというふうに思うのです。弟子たちが違う言葉で話し出したっていうのはとても象徴的な表現だと思います。伝わる言葉を話し出したということじゃないでしょうか。悪友の交わりの中に入ってる。だから悪友の交わりで威張ろうとしたり誇ろうとするのは虚しいことだというふうに立ちながら、互いの弱さを共に受け止め合って出発できたらなというふうに思います。お祈りしましょう。天皇父様、こんな私たちをお召しくださってありがとうございます。本当に弱い、欠点だらけであるのに気づかなかったり、あるいは開き直って、そしてそのことのゆえにあなたが用意してくださっている祝福は自分のところで止まりきりでありました。どうぞ私たちが祝福の取り継ぐ器となりきることができますように、それだけいつも見舞いに減り下っていることができるようにどうぞお助けください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。